いことか。絶対に必要なことか。医師に尋ねるとよい。医師が赤ん坊やあなた自身の生命を守るために緊急帝王切開が必要だと言えば、ためらってはいけない。最近、私は出産を間近に迎える娘を持つ友人と話す機会があった。彼女は私の考えを知っていた。会話の最後に、忘れないように、帝王切開は罰だ。と私は言った。どうしても必要な時だけ。と彼女も言った。そして、帝王切開だった場合には、膣内ガーゼ法を使うことも。と、膣内ガーゼ法とは、私の妻のグロリアがプエルトリコで学んだ方法だった。考え方は単純で、帝王切開で生まれた子供は母親の膣細菌への暴露機会がないので、それを人工的に行うというものである。母親あるいは医療介助者がガーゼを膣内に入れ、細菌で満ちた分泌物を優しく子供の皮膚や国に塗るのである。経膣出産と全く同じというわけにはいかないが、細菌学的には正しい方向の選択となる。個人的には、グロリアの方法あるいはそのバリエーションが、数年以内に標準的な医療主義になるのではないかと思っている。それが完全であるとか、新しい医療問題を生まないとは言わない。母親から病原菌に感染する子供もいるかもしれない。しかし、感染はいずれにしても起こる事情なのである。もちろん、TOFという、やり方がそれらを引き起こすという懸念はある。病原体に対して母親のスクリーニングを行う6暗発チルだろう。人医の観察も必要となる。将来的に、母親のどの細菌が重要かを理解し、そうした細菌だけを、エルドモ法を与えることができる日が来るかもしれない。一方で私はそれを疑ってもいる。個人的には、細菌の大半が、その多様性や構成という点で重要だろうと思っているからである。一方、医療従事者も徐々にではあるが変化の必要性を認識し始めている。医師が帝王切開について学べば学ぶほど、帝王切開を進めることに疑いを持つようになるだろう。収集されたデータを見れば、病院や保険会社は、もはや高い帝王切開率を許容しなくなるに違いない。子供の親が、選択的な帝王切開による検査を一肥満や和化、都市性糖尿病、自閉症など、で、医師や病院を訴える日が来るかもしれない。現在、訴えられる恐怖というのは、何かをしないことで訴えられる恐怖である。レントゲン写真を撮らなかった。抗生物質を投与しなかった。帝王切開をしなかった。と言って訴えられる。しかし将来的には、不必要で正当化できない行為を行った。ことで訴えられる恐怖が生まれるだろう。恐れは、最も有効な並行装置である。失われつつある細菌について講演するために各地を回っていると、プロバイオティクス、人体に良い影響を与える微生物。または、それらを含む食品など、についての意見を求められることがある。宣伝されているような効果が本当にあるのか。いつ、どのような状況で摂取したら良いのかあいと。数年前、健康な60代の同僚が、下腹部痛のために体を二つ折りに曲げて目を覚ましたことがあった。発熱しており、もしかすると手術が必要かもしれないと彼女は思ったという。しかし、血液検査とレントゲン写真の結果、診断は胃腐炎であった。腸管下部の炎症である。胃腐炎は比較的よく見られる病気で、特に高齢者に多い。原因は分かっていない。しばらくの間入院が必要となるが、通常は絶食と抗234生物質で症状は改善する。なぜ抗生物質なのか。それが効くからである。これまでの説明は、腸全体の細菌層を抑制することによって、特定はできないけれどもある種の悪い細菌が抑制され、それで炎症が収まるとされていた。おそらく正しい。しかし詳細は依然謎なのである。彼女の場合、激しい痛みが5回、別々にやってきた。彼女は何か恐ろしいことが起こっているのではないかと思った。5回目の発作後、彼女は消化器内科を受診した。医師は彼女にプロバイオティクスを勧めた。彼女は毎日それを飲んだ。以降2年間、発作は起こっていない。偶然の一致だろうか。 そうかもしれないし、そうでないかもしれない。その話を私にしてくれたとき、プロバイオティクスが聞いたことを私は嬉しいと思った。彼女の腸内細菌のある種の平衡が変わったのだろう。しかし、そのきついでについて説明することはできない。私たちは人腸内の状態を直接観察することはできないのである。こうした成功物語にもかかわらず、一般的に言って私は、プロバイオティクスをめぐる主張には懐疑的である。薬局の棚や健康食品の棚に置かれているプロバイオティクスの効果が検証されたことはほとんどない。アメリカのような自由の国では、プロバイオティクスの宣伝は言論の自由の範疇に入る。表示には、あらゆる種類の意味のない健康増進に関する主張が書かれている。しかし、厳しい審査が行われたことはない。厳しい審査というのは、内容物が実際に効果的か否かの審査である。プロバイオティクスの定義は広い。店で売られている種々様々な菌も同様である。一つの菌で構成されている場合もあれば、いくつかの菌が混合されている場合もある。液体、粉末、軟膏の形だのいくつかは、乳や乳製品から分離されたものである。ビフィドバクテリウム食菌のような人の赤ん坊に起源を持つものも、ある。成人から分離されたものもある。組み合わせは多種多様だ。開拓時代のアメリカ西部のようだ。完全な無法地帯なのである。言えることは、大半は安全であるだろうということしかない。食べるようにそれを摂取できるし、健康な人であればリスクは小さい。しかし効果はあるのだろうか。多くの人が絶対効果があると主張し、中には確かに効くものもあるに違いない。しかし、それがどれかを言うことはできない。プレバイオティクス、というものもある。生きた菌とは異なり、プレバイオティクスは物質であり、好ましい菌の成長を助ける。例えば、人の母乳は、小さな糖分子赤ん坊の消化管に存在する特定の細菌によって使われる糖の分子など、プレバイオティクスに満ち溢れている。母乳を通して、生後早期の腸に群生する初期こそ、菌の成長は助けられる。科学者はこうした、もしくは似たような物質をプレバイオティクスとして使い、腸内細菌を刺激するために役立てている。シンバイオティクスは、プロバイオティクスとプレバイオティクスの混合物である。プロバイオティクスが腸内で長く生きることをプレバイオティクスが助ける。プロバイオティクス、プレバイオティクス、そしてシンバイオティクスの背後にある理論は、確かに意味がありそうに見える。しかし一方で、その実用のされ方にはプラセボ疑惑、効果地味たところもある。医師は昔、塩水やビタミンハジの錠剤などをビタミンサトシの値が正常な人に投与することがあった。しかし真の薬を投与されたと信じた患者は具合が良くなったと感じる。プラセボは効果があることが知られる。多くの人に効く。特に腰痛のような症状には。一方、激しい痛みに関してはあまり効果はないかもしれない。ある種の製剤にはあなたの症状を改善します。と書かれているかもしれない。しかし、改善の基準は極めて曖昧で、定義は難しく、評価は困難である。具合が良くなったとは、どのようにすれば評価できるだろう。何と比べれば良いのだろうか。プロバイオティクスを探しに健康食品店に行くこと自体、あなたは自身の具合が良くなったと感じさせる何かを探していることを示唆する。製品を買うこと自体、すでにその製品に助けられる準備ができていることを意味する。こうしてプラセボは効き始める。二重盲検臨床試験を行われなければ、プロバイオティクスがプラセボ以上の効果を持つかどうかを知ることはできない。対象者は、プロバイオティクスあるいはプラセボのどちらかを与えられ、それは見た目も匂いも味も同じもので、どっちがどっちかわからないようにできている。研究は、両者の健康に関する効果あるとすれ、だが、愛を見る。不幸にも、こうした厳しい試験は、ほとんど行われてこなかった。プロバイオティクスによって利益を得る製薬会社は、そうした研究への資金援助を拒否している。プロバイオティクスは、潰瘍性大腸炎やがん、インフルエンザからの回復速度といった、特殊な目的に効果的である、という主張もある。こうした主張は、まさにその性格からして、真偽を試すのがより簡単だ。 しかし、十分に計画された臨床試験はほとんどなかった。理由は簡単だ。ある種の病気。例えば、潰瘍性大腸炎は人によって様々な経過をたどり、その症状も様々だ。そのため、比較研究には多くの患者数を必要とする。患者の多様性を整理し、有効性を評価するには100人以上必要だろう。高価な試験になるからである。プロバイオティクスを否定しようとしているわけではない。将来の病気の予防や治療には重要だとこうされるべきなのか。あなたが失った細白は、おそらく私の細菌とは異なる。抑圧された細菌あるいは絶滅の危機に瀕した細菌がどれか、どうしたら知ることができるのだろう。抗生物質が細菌を抑制したり根絶やしたりする以上、将来的には必要な抗生物質を投与する際の標準的な治療として、医師がプロバイオティクスを患者に与える日が来ることもあるだろう。しかし、まず、どの細菌が問題なのかを理解する必要がある。健康だったにもかかわらず、クロストリジウムディフィシル感染で亡くなったペギー・リリスの悲劇を覚えているだろうか。こうした悲劇は今なお続いている。一方で、治療に成功する新しい技術も出てきた。糞便移植。と呼ばれる方法である。ある人から別の人へ、便を計画的に移植するのだ。手法としては、愉快なものではないかもしれない。しかし、すでに命を救ってきた。特に、再発性クロストリジウムディフィシル感染には有効である。この治療を行うために医師は新鮮な便を入手する必要がある。便は、すでに多くの人々を助けたことのある、良い。提供者から、あるいは患者の親戚など健康な人から集められる。医師は食塩水で便の懸濁液を作る。生じた不透明な茶色の液体が、肝や経鼻的に十二指腸内視鏡を通して胃に、あるいは逆方向の直腸から肝腸や大腸、内視鏡によって投与される。こうした医療行為は、気持ち悪いイメージを想起させるかもしれない。しかし多くの医師が、すでに何年間にもわたってこれを実践している。2013年、オランダから革新的な研究が発表された。医学誌、ニューイングランドコンアナルオブメディシン。2、クロストリジウムディフィシル感染。再発患者に対して行った無作為臨床試験の結果が報告された。研究参加者は通常の抗生物質治療を受けるか、あるいは便の移植を受けるかで、無作為に2群に分類された ICU 率は抗生物質を受けた群で 31%、便移植を受けた群で 94% であった。違いがあまりにも明らかだったので、それ以上、抗生物質投与の治療を続けることが倫理的でないという理由から、試験は中止された。この従前に計画された臨床試験は、クロストリジウムディフィシル感染患者のように腸内生態系が破壊された人に失われた細菌を戻してやることは有効な医療であり得る、という概念を実証した。こうした証拠をもとに研究者たちは今、どの細菌が、あるいはどの一群の細菌が病気の回復に必要であるかについて研究を行っている。多くの異なる便提供者を用いた普遍性に関する研究は、鍵となる細菌は私たち全員に共通であることを示唆する。それは、単一集団の細菌かもしれないし、内部で代替可能なある種の多様性を有する集団かもしれない。後者は、中華料理のレストランで前菜から一つ、主菜から一つと、料理を選ぶのに似ている。オランダの研究及び、その研究以前にアレクサンダー・コーラッツとローレンス・プランドラが行った先駆的な研究がもたらしたもう一つの利点は、糞便移植とその変形が他の病気の治療にも応用可能である可能性を示唆したことにある。具体的には、腸内生態系の撹乱によって生じる病気で、炎症性腸疾患やセリアック病、過敏性腸症候群などである。将来的には、肥満や免疫失調、それに自閉症の広し量にも用いられるかもしれない。腸内細菌の撹乱がこうした病気の根っこにあるとすれば、糞便移植によって腸内細菌を回復することが解決策となるという考え方は正しい。オランダの研究以降、藁にもすがる思いの人々が、自宅で肝腸によって、それを自分で行い始めた。たのかもわからない。20計1年。この療法を実践した医師は、安良性確保のために一巡の規制に従う必要があると食品医薬品局によって勧告された。規制は合理的である。医学の歴史は、 良いと思われることを熱心かつ情熱的に行うことによって、多くの禍根を残してきた。ジエチルスチルペストロール DES。やサリドマイドの例がそれを証明している。ある人から別な人に素材を移植することを考えるときには、これはとりわけ重要なことである。エイズや肝炎は輸血や血液製剤によって起こった。純粋なプロバイオティクスの培養が成功すれば、人から人への移植によって起こる問題は解決できるだろう。239。多くの子供が、おそらく必須の細菌を書いて成長していることを考えてみよう。そうした細菌を、私たちはどこで取り戻すことができるのだろうか？発達途上のマウスの細菌が鍵となる原則を教えてくれるかもしれない。抗生物質に暴露していない地域が世界にはまだ残っているだろうか？そこに暮らす人々の腸内細菌は、抗生物質によって損なわれていない可能性が高い。そうした細菌は医学的に応用可能かもしれない。抗生物質や消毒薬、近代的生活に暴露されていない人々、アイアマゾンやニューギニア高地の奥深くに暮らしている人々の瓶は移植に有用かもしれない。そうした人々の瓶は私たちのものとは異なるのだろうか？グロリアはその答えをベネズエラで見つけた。2008年、軍のヘリコプターは限りなく続くオリノコ高地の密林に小さな村を見つけた。その村はどの地図にも載っていなかった。ヘリコプターは、現地の言葉を話す通訳と共に地上へ降りた。通訳は村人に、自分たちは友人で、政府は医療をここに伝えたいと考えていると話し、した。村人はヘリコプターが飛んでいるところを以前に見たことがある。また他の村の同じ部族の者から、医学、という言葉を聞いたことがある。と言った。しかし村人は自分たち24、以外の部族の人間を見るのは初めてだと言った日、チームが小さな村を調査したところ、二つの金属製品を見つけた。斧と缶であった。他の先住民との交換で、村人が二つの金属製品を手に入れたこと、その際に、医学、という言葉とその力を知ったことが分かった。彼らは医療を望んでいた。村人と外界の接触は不可避だった。ベネズエラ政府は良い決断をした。ワクチン接種である。はしかやインフルエンザは確実に村を襲うだろうし、それは致死的であろう。倫理委員会の承認と多くの支援によって、医療チームはその村を再び訪れるための準備をした。グロリアは村人に、研究のために検体を提供してほしいと言い、頼もした。チームは、医師や医療従事者を伴って再び村を訪ね、ワクチン接種や感染症の治療を行った。高校や皮膚の作家検体が、35人の様々な年齢の村人から集められた。うち12人からは瓶も採取された。ベネズエラやアマゾナス州の関係者グロリアとは20年以上の協力関係にある。と協力しながら集めら、れた検体は、グロリアの研究室へ送られた。それはまさに宝物だった。グロリアは今、文字も数学も持たず、現代社会との接触もなかった。石器時代と変わらない生活を送っている人々の常在細菌を手にした。彼らは抗生物質を服用した経験はなかった。その意味では、彼らに常在する細菌は生きた化石である。瓶は完全に唯一無二で、その価値は計り知れない。数年後、瓶から DNA が抽出され、塩基配列が解読された。ニューを、区の私たちの家の食堂で、ある朝、グロリアと共同研究者のロブ・ナイトとホセ・クレメンテは、瓶の最新の解析結果を検討している。中略。マゾン先住民の腸内細田構成を、コロラドの住民のそれと比較していた。ズガホセのコンピューターに次々と現れる。違いは明らかだった。そして逆説的だった。157人の北米人は、彼らに特有の細菌を数種類しか保有していなかった。一方、計一人のアマゾン先住民は北米人が保有していない。彼らに特有の細菌を数百種類も保有していた。さらに、一つ一つの個数は少ないものの、北米人より細菌の種類がずっと多かった。この日、対称性をどのように説明できるだろうか。一つの解釈は、先住民が保有している細菌の多くが、抗生物質への暴露や他の医療あるいは近代的生活によって、私たちから消えたということであろう。 そこにはまた、私の20年来の仮説を支持する重要な証拠もあった。グラフが描く曲線は美しく、また違いを明らかに映し出していた。二つの集団の違いを見るのに複雑な統計的解析は必要なかった。私たちから消えたこうした古代の細菌が、アマゾンの先住民には無縁だが、私たちの子供たちが苦しんでいる現代の疫病の治療のために使われる日が来るかもしれない。いつの日か、そうした細菌を赤子に戻すことが行われるようになるかもしれない。糞便移植と同様、考え方は、失われた細菌を回復するということである。失われた細菌は、遠方の人々からもたらされるかもしれないし、家族からもたらされるのかもしれない。抗生物質にあまり暴露されていない祖母が孫に細菌を送る。そんな姿が想像できる。将来の子供は、新しい種類の検査を受けることになるかもしれない、と思うことがある。生後1ヶ月の検診で、医師は新生児の尿と便を検査する。便中細菌のゲノムが解析され、個数が数えられる。尿は特定の代謝物に対して検査される。検査所見は以下のように記載される。新生児の状態は良い。しかし、ビフィドバクテリウ、無色菌の補助的投与が必要。他の新生児にはアロハグラム食菌。別の新生児にはオキサロバクター。医師は、それぞれの新生児に最適な細菌を培養細菌の中から発注する。こうした細菌は母親の乳首に塗布され、赤子はそれを母乳と一緒に摂取する。あるいは新生児たちはオキサロバクターとその栄養素であるが人には消化できない周産炎の処方を施される。そうした不妊バイオティックな、方法が取られることになるかもしれない。ニューヨーク市内にある私の研究室では、こうした方法が、検討されている。1998年、私は、ブリティッシュメディカルジアナル。市に、いつの日か私たちはピロリ菌を失われた菌、として子供たちに戻すために投与することになるかもしれない、と書いた。以降、この考えは進化し、失われた細菌のリストは長くなっている。もちろん、まだ発見の初期段階に過ぎない。私たちは、依然として、そうした細菌が機能する機構を理解していないのだから。エピローグ、243。19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍したカール・ペンツやヘンリー・フォードといった自動車の発明者たちは、人の生活に関して記念碑的貢献を行った。彼らは内燃機関エンジン、を開発し、それを完成させ、大量生産に成功した。内燃機関は、私たちがドライブすること、荷物を運ぶこと、休日に出かけること、夜、会を探検することを可能にした。人の存在のあり方は結果として大きく変わった。人はより深く結びつき、また長距離の戦争が可能になった。異なる民族や異なる文化を持つ人々と出会うことになった。私たちは、この内燃機関が新たな問題を生み出した、あるいはすでに存在していた問題を悪化させたことを知っている。例えば大気汚染であり、死亡事故であり、交通渋滞である。フォードはこうしたことを予想していたかもしれない。それらは意図しないものであったけれども、予想できるものだった。馬車の時代でさえ、馬、車で溢れた街では渋滞が起こったし、馬の糞は喜ばしいものではなかった。その意味では、内燃機関の導入に続いて起こる問題も予想可能なものだったのである。しかし、100年前、もしも誰かがヘンリー・フォードに、車のエンジンをかけるたびにグリーンランドの氷が少しずつ溶けていくと言ったとしたらどうだったろう。それは理解の範囲を超えたものだったに違いない。フォードは即座にそうした意見を退けたことだろう。同じことを、あなたが、30年前に言われたとしたらどうだろう。おそらくあなたはそれが馬鹿げた考えだと思ったに違いない。車と氷河に何の関係があるのか、と。しかし今私たちは、そうした一見関連のなさそうなものが関連していることを知っている。これは私たちの発明が、地球における巨視的生態系を変化させている一例である。私がこれまでに語った物語は、抗生物質や帝王切開のような科学技術が、微小生態系をどのように変えているかということであった。私たちに常在する細菌が、恐ろしい結果を引き起こしながら変化しているということは、まさに想像の外にあった。 地球温暖化がフォードにとってそうだったように。しかし、環境保護運動が始めまって40年経った今、そうした変化を熟考し、問題に取り組む準備が出来上がっていると、私は信じている。本書が取り上げた諸問題は地球温暖化ほど深刻ではないし、短期間に起こったものである。抗生物質や帝王切開を禁止することを望んでいるわけではない。私は単にそれらをもっと懸命に使うべきであると考えているだけである。副作用に対処すべき方法を考慮すべきだと言っているのである。過去を振り返ってみるときには、実は常に明らかだ。太陽が地球の周りを回るとか、地球が平らであるなどと、人々はどうして考えることができたのだろう。すでに確立された定説というものは力強く、圧倒的な力を持って私たちに迫ってくる。抗生物質には利益とともに生物学的対価がかかる。という問題が提起された以上、地平線は移り始めた。答えはこうだ。抗生物質は、人間に被害をもたらさない細菌にも影響を与える。現在2分の1から3分の1の出産がそうである帝王切開もそうだ。自然な細菌層を変化させることは、複雑な結果を生み、こうした因果関係から逃れることはできない。人と共に古代からある細菌には、そこに存在する理由があり、人の進化にも関わってきた。それらを変えることは何であれ、潜在的対価をもたらすことになる。私たちは今それらを大幅に変えている。払うべき対価がそこにはある。それを、私たちは今認識し始めたばかりで、ある。今が大きな変化を起こす時である。変化には時間がかかる。失ったものを取り戻すにはより長い時間がかかる。地球温暖化と同様に、現状が金縛りに合う危険性も存在する。しかし私は楽観的でもある。人の微小生態系における変化は、単に過去1世紀、あるいは60、70年の間に起こったに過ぎない。人類誕生からの歴史を考えれば一瞬の出来事である。急速な変化は、急速な離脱を可能にする。私たちは岐路に立っている。医学を用い、命を救うための行為を行っている。しかし意図しない結果が起こる可能性もある。どのような種類であれ、強力な薬剤の使用には意図しない結果が伴う。驚くことではない。しかし気をつけねばならないのは、本書が語っているのは何か例外的な出来事ではない、ということだ。私たちの子供を危険に陥れる医療行為が、現代医療制度の中心を担っているのである。病気を根絶やし、病気と戦うことに関して、人類は大きな進歩を遂げた。しかし私たちの努力は今頂点を迎え、発見の果実は、消化できない、毒のある種を残し始めている。そうした副作用に私たち自身が飲み込まれる前に行動しなくてはならない。大きな嵐は目の前にある。多くの解決法があるかもしれない。いくつかに関しては、相乗的効果が期待できる。例えば、帝王切開と抗生物質使用の両方を制限し、消えていった細菌を元に戻すというように、複数の対策を同時に行うことによって、私たちの子供と、子供たちの子供の未来のために、私たちは今、それを行うときに来ている。